あなたは素直に私の言葉に従ったとき、そこから霊の再会が力強く始まります。準備はできました。あなたが自分の罪を認めて、自分の罪を悔い改めたとき、そこから霊の再会があなたに働き始まります。準備はできました。あなたはすべてのことを感謝することを、私の御言葉通りに心の底から始めたとき、私は約束していたことのすべての益にすることを具体的に始めていこう。愛する子よ、大収穫がやってくる。具体的に始まってくる。それは遠いことではなくて、今日から始まります。あなたがその信仰に立って進み出したとき、そこからことが始まります。どんなにやってもうまくいかなかったこと、どんなに努力しても進まなかったこと、しかしあなたが私の言葉に従ったとき、そこから私のことは始まると主はおっしゃいます。右に網を下ろしたペテロが大収穫を得たように、私はあなたに大収穫を与えていこう。しかしそれとともに、私はあなたの人生を知っている。あなたが今まで通ってきたところで、歩んできた中で受けた傷や痛みを、私は丁寧に具体的に癒していこう。愛する子よ、安心しなさい。私が一歩ずつ導いていきます。ただ私を信じてついていきなさい。あなたは外側に収穫を、内側に癒しと勝利を見ていくであろうと主は仰せられます。
私はすでにこのおびただしい数々の人々をあなた方に見せたと主は言われます。このおびただしい数々の人々と共に礼拝をしなさい。またその中にあなた方の愛する者たちも共にいて、手を挙げて賛美している事柄を信じて礼拝をしなさい。信仰の歩みをなしなさいと主は言われます。
一歩ずつ一歩ずつ進んでいきなさい。今見えるところでまずあなたの信じることのできる人々のあふれることを見ていきなさい。しかしそれはさらに大きく、さらに大きく、さらに大きくなっていくと主は言われます。ある者がいつも祈っているように、幾千万倍が現実になると主は教えます。 God is working from my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes, He really is. ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちは十字架にかかり、3日目の私に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。それでは聖書に入っていきたいと思いますが、ヨハネの20章の15節からですね、3つにポイントを絞ってお話をします。まず最初15節ですが、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンにペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたに愛することはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさいと。さっき言ったように最も偉大な質問と言われている言葉なんですが、その一番最初に彼らが食事を済ませた時と、先週話しましたが、寮に行って、そして取れなくて、そしてイエス様の言葉に従って大量になって戻ってきた人たちに、メス様が備えたパンと炭火焼きのパンと魚があって、で朝ごはんを食べたわけですね。朝ごはんを済ませてから、このとっても大切な質問、そしてもう一度ペテロが証明されるというね、最証明のところなんですけれども、これ朝ごはん食べた後なんですね。小さなことなんですけど、実は大きなことなんですね。そんな不信仰でね、裏切ったような弟子はね、1週間の断食を3回ぐらいしてから来なさいとは言わなかったわけですね。今ちょっと極端に言いましたけど、そういうイメージを持っているクリスチャンが実に多いのです。断食はとっても大切です。特に霊の戦いの時には断食をして備えることは非常に重要です。守るためにも、ね、これはそうです。だから断食は私は全く否定しませんし、大きな宿であることは知ってますが、なんか罪滅ぼしに断食をして、もちろん悔い改めにするんですよ、断食は。だから必要な時はあるんですが、何かこうそうしないと神様のものを受けれないと思っている人に、そうではないんですね。そうなるとですね、恵みを見失うんですね。イエス様はその弟子たちを、こう不信仰で寮に行ってしまった弟子たちを、本当に自分ができないということを教えた上で、右に網下ろしなさいよって言って大量させてあげて、かつちゃんと前もって備えた朝ごはんって、私がちゃんと準備してるでしょっていう朝ごはんを食べさせてあげて、お腹をいっぱいにして それから飯を与えるわけですよね。今の飯は飯、今の飯はコーリング、その前に与えた飯はライスですね。え、イエス様らしいですね。ねえ、飯しめしめってね、つまらないですね。こんなこと言いたいと話が取れるからやめておきましょう、ね、何を言いたいかというと、皆さんね、いろんな必要が私たちにはあるんです。で、神様はその本当に必要を知っておられて、ちゃんと満たしてくださることができる。そして同時に私たちの人生における導きも与えてくださるということはね、覚えておいてほしいんですね。で、ここをね、あのしてくれたら、まず食事を済ませて、彼らのお腹減ってるお腹をちゃんと満たしてあげて、それから大事なコーリングが始まりました、ね。イエスはシモン・ペテロに言われます。で、これペテロって書いてありますね。イエス様はいつもペテロペテロペテロって言い続けたんです。私はあなたをペテロと呼ぶと言ってからずっとペテロと言いましたが、この時だけはヨハネの子シモンなんです。これはね、当時の呼び方なんですよ。例えば私だったらタタールが違ったらタタールの子誠と、今日はしっかり目来ておられます泉さんだと、安子の子泉となるわけですね。ね、あ、シオンの娘もいましたよね。ね、で、ね、だからその、まあ、お父さんの名前なんですけどね、安子の子じゃないな、おうち牧師は何だっけ、栄の子泉ですね。ね、安子の子になっちゃうと、もうなんかマリオに言われちゃったみたいですね。ね、安子の子じゃなくて栄の子泉ですね。ね、で、だからこう、ね、そういうこと、ね、当時はそういう普通の言い方、ヨハネの子シモンって言ったわけですね。これどういうことかって言ったら、ペテロペテロと言っていたけども、結局ペテロは3度裏切るわけじゃないですか。で、2つ目のポイントはね、イエス様は正面当たる前に傷の癒しをされるのです。この傷を持ったまま進むとサタンにつけ込まれるんです。大事な旅ごとにサタンはそばに寄ってきてさりげなく言います。裏切ったよなって、また裏切るよって、お前一番大事な時裏切ったんだぞって、また失敗するぞなって、俺は忘れてないぞ、お前は裏切るやつだって言ってくるんですよ本当に。で、それでね、サタンも一匹じゃないからですね、そういうとこに言ってですね、ここら辺でね、そうだそうだそうだってコーラスが始まるんですね。そうするとね、人ってね、その言葉に翻弄されるんです。で、イエス様もよく知っていて、しっかりその部分に対してイエス様が許してくださっていて、もうそのことに関してはお咎めがない、もう許されてるということを頭じゃなくて本当に深く知ってないといけなかった。サタンが言ってきた時、いや、もうそれ許されてるんだ、もうそれは大丈夫なんだって、あの時の私とは違うんだって、もうあの別に強引にじゃなくてさらっと言って、まあ、相手にしないで済むぐらい必死になって言ったのはまだ傷があるからなんです。もうさらっと言えるぐらい。で、神様は皆さんの人生に通ってきた人生の中で受けた傷や痛みを知っておられて、それに対して向き合わせる時が来ます。頑張って自分で何とかしようなんて思わなくていいです。前に向かって歩んでいった時に神様は向き合わせることがあります。なんであんなことを生み出すのって言うけど、でもそれは神様がその傷を癒そうとしているとき、その問題に対する解決を与えようとしているとき、罪をもっとも進んじゃいけないんですけど、悔い改めても悔い改めても繰り返す弱さがあったりするんですけども、あるときしっかり向き合わせるときある。で、そのときは その罪から完全に解放されるため、あるいは傷があったらその傷から完全に癒されるためですね。で、このときペテロはイエス様と向き合わさられたんですね。一つはね、3回質問されるんです。ペテロは3度裏切ってる。しかも、ヨハネの子シモンって言って、これ大事なことなんですね。何かったら、生まれつきのままの名前でしょ。生まれつきのままのヨハネは、ヨハネの子シモン、ペテロは弱かったんですね。失敗してしまうペテロなんですね。ヨハネの子シモンって、あなたは失敗してしまうどうしようもない弱い人間ですよねって。そのあなたに聞くけども、もちろん1回目の質問がね、この人たち以上に私は愛しますかなんですよね。これはね、痛かったと思うんですよね。こいつら裏切っても俺は裏切らないって言ったんですよ。わかります？この人たち、この人たちは裏切っても、ね、いつも自分のことをね、主に愛されてしないってあんなこと言ってるけど、あいつは裏切るかもしれないけど、俺は裏切らないって言ったんで、極端に言えば。そうやって、まあ、そう言って言ったペテロは、この人たちは、でも私は裏切りませんって言ったんですよね。じゃあそのこの人たち以上に愛しますかって聞いたの。これはね、覚えてるんですよ、イエス様。 で、こんなこと言わなくてもいいのにと思うでしょ。それ日本人的発想って言うんです。しっかり向き合わないと本当の癒しなんて来ないんです。水の中流せないんです。忘れないんです、人間って。ちゃんと向き合ってそのことに対してあなたはそう言いましたねって、でどうですか、今はその人たちに愛してますかって来て向き合わせられるんです ね。日本人ってね、向き合わないんですよ。どうしたらしてますか。神を知らないから解決ないんですよ。解決ないことと向き合ったらわけわからないんですよ。だから若い頃にね、人生とは何度やとかね、誰に生きるのかと言ったらね、こんなことを考えても仕方がないっていうような答えしか来ないんですよ。そうやって生きてきてるんですよ。すごく素晴らしい優しさと温かさと思いやりなる民族です。そういう否定する人はありませんが、一番大事なところで向き合わないんですよ。だから恨み節が流行るんですよ。赤穂浪士が流行り、鬼殺鍾金が流行り、恨み節が流行るんですよ。当たり前ですよ。人間許せっこないんだもん。忘れっこないんだもん。そんなの当たり前ですよ。人でそれで怒っちゃいけないし、自分がそうなったからダメだと思ってみる。それが人間なんですよ。でもエス様を知ったら、十字架を知ったら、ちゃんと向き合って十字架の前に出ていくと、完全な許しと解決があるんです。エス様はそこでですね、言うんですよね。生まれつきのままのあなたは私を裏切りましたよね。その裏切ったどうしようもないあなたに聞くけど、この人たち以上に愛してますかって聞いたんです。しかもこれ、言語で言うとアガパオメなんですね。私が愛したようにってことなんですよ。ね、すごい質問しますよね。でペテロはね、はい、愛してますよね。イエス愛するとは言えないんですね。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。知ってるでしょって。私愛してるんですって。これね、アガペと答えない。フィリオと答えてるんですね。ギリシャ語で言うとね。だから、ね、私はできる精一杯で、私もできる精一杯で愛してるんですって。裏切っちゃったけど本当は愛してるんですって、そのどうしようもない私だけどもそれでも愛してるんですってこう言ったわけですよね。そしたらイエス様は子羊を飼いなさいってメッシュをちゃんとくれるんですよ。で再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかって、二度目を普通にゼラを見ていくわけで、アガパを見ていくわけです。たらまたペテロは、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたはご存知です。なんで繰り返したかというと、三度裏切ったんだから。また二度目を送るわけです。で三回目覚えてますか。呪いをかけて誓ったんです。そしたらね、三度目聞くんですね。イエスは三度、ペテロに言うわけですね。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛します。このあなたは私を愛しますからね、言語で、ギリシャ語で言うとね、フィリオメなんです。フィリオって人間の最後なのに、じゃああなたが言ったらその人間の愛では本当に愛してくれるんだねって。すごいきついですよね。アガパオメ、いやフィリオメ、言うね。アガパオメ、いやフィリオメ、ね、ね。じゃあフィリオメ、でそのフィリオで、あなたの言う人間的な最高な愛で愛してくれるんだよねって言うんですね。これは答えと思うんですね。でもね、答えないといけないんです、それに。本当に愛してるんですって言った時に、裏切ったことに対しての告白をちゃんとするわけですよ。その度ごとに癒されていくんですよ。でね、ペテロはイエスは3度あなたを私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主はあなたは一切のことを全部知ってますよね。あなたはね、私が失敗したことも呪いかけたことも、でもあなたは私が愛することをご存知、知っておいでになるんです。だから、ね、そんな私なんです。だけど本当に愛してるんです、私のできる愛で。それでも私はよかった、裏切ったけどでも愛してるんですってこういうわけですよね。で心を痛めたんです。心を痛めないで癒しなんてないですよ。傷と向き合ったらキリキリ痛むんですが、キリキリ痛むからこそ癒しが来るんです。これね、十字架を知ってると分かります、ね、で言った。そしたらイエス様が、私の羊を飼いなさいって再び3回目の召し送るんですね。これによってね、ペテロはね、しかもすごいんです。将来のことなんですね。もう裏切らないんですね。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分の帯を締めて自分の歩きたいところを歩きましたと。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます、こういう人になりますよっていう将来のことまで言ってくださるんですよね。これはもうこの後の使命について具体的に語ってくださるんですよね。で、こうしてイエス様はペテロの三度裏切ったという事実を向き合わせて、イエス様と向き合って、もうそれは許してるよって、もうそのことに関してはこれで解決だよっていうことをきちっと受けるわけです。ここでその上で、じゃあ愛するってどういうことなんでしょう。これね、大事なのは、愛するってね、どうしてもね、女性的に考えやすいんですね。 感情的になりやすい、言葉になりやすい。違うんです。愛することはどういうことか、イエス様言われました、ね、今言ったのは、これはペトロがどのような死に方をして神の愛を表すかを示して言われたことです。この後にこういうお話になってからペトロに言われました、私に従いなさい、フォローミーなんですよ。主を愛するとはフォローミー、イエス様についていくことなんです。イエス様はペトロに言いましたよね、父が私を使わしたように私はあなたを使わしますって。これ覚えてますか、何週間か前に話したけど、イエス様は場所にも時間にも制約されない方だったのに、場所と時間に制約されてこの地に来てくださったんです。人となってくださったってことを冷静に考えると、とてつもないへりくだりと謙遜で、はっきり言ってもうその段階で死を通ってるんです。挙句の果てにって知ってるんですけど、その上十字架の死にまで従ったら、罪と何の関係もない方が罪そのものになって、罪の楽しみを受けず、罪の罰だけ引き受けて、そして神に捨てられるんです。で、私たちは神に捨てられませんから、そこはちょっと違いますけども、私、父が私を使わせてるってことは、私たちも自分の行きたいところに行く、自分のやりたいことをやる、自分の義を通すんじゃなくて、自分の正義を捨てて、信仰にある正義も捨てて、アブラハムはイサクを捧げたとき、我が子を殺すんですよ。十戒に反するじゃないですか。人殺しをしちゃいけないんじゃないですか。父の罪がここに関係ないじゃないですか。なぜそんなことをするんですか。主が言われたからなんですよ。もちろん吟味しないといけません。でも主が言われたらそこに従うっていうことなんですよね。なぜアブラハムがあんなに祝福されたかって言ったらね、そこなんですよ。でね、ついていうことなんです。感情ではありません。愛してるわーってこういうことがありません。言葉はとっても大事です。主を愛しますということは。だけど、言葉ではありません。中心は。従うことです。フォローミーって言われたんです。とかね、何でもいいけど、だから3つ目はね、愛するとは従うことなんです。だからペトロはね、正直なんですよね、私たちの代表選手。ね、いつも言いますが、ペトロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についていくのを見て、この弟子はバースの時イエスの身側にいて、主あなたを裏切る者は誰ですかって、これヨハネですよ、ヨハネ。ヨハネの福音書、ヨハネのこと、自分のことを私は書かずに、これね、なんとも言えないですね。でヨハネはね、言った。ヨハネに対して、ペトロは、別に争ったわけじゃなくて、全然タイプが違うから、全然タイプが違うから、競争したわけじゃないんだけど、気になって仕方がないんですよ。自分はイエス様のところにってこんなことしてできないんです。で、ヨハネはピョッとかでヒュッとやるわけですね。で、ね、で、ペトロは自分でね、誰か聞けばいいのにね、ヨハネにね、じゃあお前聞けとか言うんですよね。ね、面白いですね。だからいつも気になって仕方ないんです。そのヨハネがいたから、思わずも聞いてしまうんですね。こいつはどうって。私たちはね、周りが気になって仕方がないの。あの人がどこに行こうが、この人はどうしようが、こういう言い方してるかもしれないけど、どうでもいいじゃない。どうでもいいってのは、なんていうかな、ほっとけって意味じゃなくて、その人はその人に対する神の導きや召しがあるんですよ。私はあの人みたいにうまくないとか、私はあの人みたいにできないとか、できませんよ。当たり前ですよ。あの人じゃないんだから。その代わりあなたにできることがあって、あの人にはできないけど私にできることがあるんですよ。ほんでも当たり前ですよ。あなたはあなたで、あの人はあの人なんだから。比べること自体が愚かで馬鹿げてますよ。でも今の世の中はそうやって生きてきてるんです。代表選手は偏差値、もう比べてどっかに置いてやるんです。その比較で、そして偏差値を持って学校を決めてやるんです。もうそういう社会に生きてるから、常に人と比較して比べてどうだこうだら言うわけですよね。愚かだ。でもね、この時ね、ヨハネ言うんですよ。でもね、ヨハネって本当になんか正直で親しみが湧きます ね, ね, ねあヨハネ、ペテロは言うわけです。なんでエス様言うね、この人はどうですか、超えたぞって聞いたら、ペテロに、いや、彼が私の来るまで、彼が生き流れるのを私が望むとしても、ヨハネはね、パトモスまで行ってね、残りますからね、まさにそうなんですよ。それがなったと何の代わりがありますか。ペテロは伝承によれば逆さ十字架になってローマで死んだと言われてますからね。おそらくこの伝承はね、正確性の高い伝承だと思います。全く違う人生なんですね。でも、あなたは私に従いなさいでしょ。私はこれね、個人的にも語りたいことなんですけど、あなたは私に従いなさいでしょ。愛してるんだろうって。だったら、あなたは私についてくればいいって。あの人はあの人だって。あなたは私についてきなさいなんですよ。そして、ペテロは再証明を受けて、弟子になるんです。 なんかね、そしてペンテコストの日に大胆にメッセージするんですよね。安住さんね、主はあなたを召されました。でも失敗します。昨日ね、私がいなかった時にね、なんかある方がね、かたくなに私の愛を、私たちの愛を拒んでですね、私ではない他の人を、詐欺師を信じてる人なんです。もう主を愛している兄弟姉妹の言うことを振り切って詐欺師を信じ込んでいた人がですね、悔い改めたそうですね。ね、もう大拍手本当に良かったなと思いますけどね。何言いたかったんだろう、忘れちゃった本当に良かったなと思いますけども、死についていくってことが最も重要なことなんですよね。で、いろんな人がいるんですけど、ここね、あなた私のやつでこう、ね、ついていく、あ、なんか大事なこと言おうと思ったのに飛んじゃったな、まあいいや、ねね、で、3つ今日話しましたけど、1つ目は、それでね、一つ最後に、ね、礼を言いたかったんだけど、先週オーストラリア人がいっぱい来ましたね。これから具体的に人々がどんどん来ます。なんかある人はね、示されたんですけど、1年後にこうなってるって思うって言ったんですけどね、まあ、私は優しく言ったんですけどね、それが不信号だったって良いになるといいねって優しく言ったんですけど、私はこのところで思ってます。すぐになります。1年後なんてそんなこと言わないでください。すぐになります。あなたの信じた通りになるんです。私はなんていうか、勢いで言ってんじゃないんですよ、ね、時が変わったんですよ。だって街道建築を東京でしようって言ってるんですよ。全くレベルが違うんですよ。4000万あるけど、4000万なんてのはもう東京で街道建築するのはあまりにも少ないですよ、ね、土地だけどこかかるでしょうからね、数億、下手したら10億超えでしょうからね。でもだって品川ですからねでもね、神が言ったからやろうとしてるんですよ。やっぱ長崎も私はね、場所を取らなきゃいけないと思っててね、なんかいつもね、告白してくださってるけど、日の当たるね、そういうのはやっぱり作るしかないやろうなと思うんですよね。面白いですね、時が変わったんですよね。で、救いの時が来たんです。今は救いの時って、救いの時が来たんです。で、救われた人が教会につながる時が来たんです。これは神様がなさいます ね。でもね、一つポイントがあるんですね。あのオーストラリア人が来るのはどうして来たかというとね、一つは私がインドに行って主に言われたとおりしたことがあったんだけど、今日は違う意味を言いますね。実は以前から、もうずっと以前から神に示されたことがあったんだ。英語のホームページを作りなさい、ね、そして英語のホームページを作りなさい。それは日本語の翻訳ページではなくて、外国人に向けた外国人の長崎さんの教会のホームページを作りなさい。だから日本語のホームページに取られないで、はっきり最初から外国人をターゲットにした、英語の人をターゲットにした英語のホームページを作りなさい、それは言ってあった。その人がですね、素直に作らない、まあ忙しかったんでしょう。でも忙しかったというのは結局もっと大事なことがあったということですから、これは従ってないんです、はっきり言って。よくね、忙しいって言うけど、ね、気をつけて、心が忙しいって言うんで、心が失うって書いてるけどね、忙しいって言ってやらない人は神の中にももっと大事なことがあるんです。偶像礼拝ですよ。神様と神の言ってることよりも大事なことがあるのは偶像礼拝ですよ。あなたが神に言ってることをするんですよ。人は褒めてくれませんよ。みんなが言うことやったら、いいね、よう頑張ってるね、素晴らしいわねって言ってくれますよ。でも神の言ってることをしなかったらね、神の技は起こりません。天に帰って宝はないですよ。ポッチの家ですよこれはね、大事なところですよ。日本人はね、人に褒められてね、人に言われるとね、なんかいいことに思うけど、それはどうでもいいとは言いません。罪の結果人から言われるのは良くないから、ね、人に言われることも素晴らしいでしょう。でも中心は神様との関係なんですよね。で、作らなかった、なかなかね。でもあるところからね、私はちょっと、ね、半分怒りながらですね、とにかく言ってください、ね、それをしないならもう他のことしないでくださいってまで言って、で、次に作った、ちょっと前にね。で、もう一つあったんです。英語の同時配信、インターナショナルサービスとは別に、この朝の礼拝を同時に英語配信する、これも示されてるんです。英語の同時配信をすれば、 必ず日本にいる外国人、世界にいる外国人が必ずやってくるって、私は本気でね、下手したら日本人に多くの人が聞くんじゃないかと思ってるんです。結構私ストレートでしょ、こういうストレートのメッセージでね、ある日本人は好きですけど、ある日本人は嫌がるんですでも海外では聖書が土台になるから、ストーンって言った方がいいんですね。で私は自分がどうなんじゃなくて、これ飯だからね、それが一番と言ってないけど、私は飯だからね。で、英語は神様が同時配信で言ってるから言ってたけど、なかなかしなかったんで、忙しくて、他の方しか大変で、その人がいないとできなくて、確かにその通りなんです、今見たら。何度も言ったんで、じゃあ穴開けてくださいって。神が言ったことをやって穴が開くなら開けてくださいって。穴が開いたら、穴埋めるために、神様が人を送るし、人が本気になるんです。できる人がやってると穴が開かないからなんとかなると思って人は本気にならないんです。知ってますか、主が言う通りにあって穴が開くのは結構なんです。ボロボロ穴が開けばいいんです。そしたら真剣になるでしょう。真剣になったら祈りは応えられるし、その人たちが立ち始めるんです。他の人がやるんで、やったらその人が飯だったりするんです。で飯の人がやってきたらその人を失うんです。そしたら腹立って妬むんです。でもそれは間違ってます。神が言ったことやってなかったから当たり前なんです。やり始めたんですよ、同時配信を。主が言ったことを英語のホームページを作り、同時配信を始めたら27人やってきた。27人はヨハネ君のブログを皆さん読んでください。最近のヨハネ君のブログがとってもいいということは、暗黙に昔はちょっとということを言ってるみたいすいません本当にでもいい最近。何かというとね、椅子が満杯でこれ以上一人も来れないぐらいになったって、その通りですよ。あれ読んで、あ、そうだったと思ったんで、説教にぴったりなんですよね。あと一人来たら、あと一匹取れた、網が破れたら、よく説教しますけど、あと一人来たら、そういう場所がなかったん。日本人の椅子には座れましたよ。でもこう、いわゆるこの立派な椅子とソファにはいっぱいだったんですよね。まさにあれがね、神様のメッセージですよ。これね、偶然と思わないでね、こういうことの語りかけをしっかり聞いてね、神は語っておられるんです。その語られてることをちゃんと聞いてるか聞いてないかで変わるんです。ね、ペテロが言われたことは、失敗したことを一言も責めてないんですよ。でも言われたら愛しますかって、大事なことを愛することなんですよ。3度告白させられるんですよね。そして3度使命を与えなされて、本当に癒されて、彼は、ね、裏切って呪いまでかけて裏切ったのすごいですよ。これとんでもないですよね。これ必殺賞金があったからね、これそのシーンができてね、これね、これね、それをねやり直すところですよね。本当ですよね。ね、ところがそれをちゃんと神様はそこをやって癒すの。その上ででも言うんですね、フォローミーって、愛するとは従うことなんです。感情ではありません。告白はとっても大事だからしてください。しかし告白だけではありません。従うことです。従うことです。従うことです。私がいつもいつも許しの時に話す、これ伝聞かどうかわからないけど、公伝文だったと思われる人、ドイツに行ったでしょ、主が言ったから。手を差し伸ばせって、手を差し伸ばしたでしょ。その時許しの力が流れてきたんですよ。彼女がしたことはしたかったんですよ。主を愛していたから。主を愛しているなら主のおっしゃることに従いましょう。いや、愛してるんです、愛してるんですけどできないって、ちょっと待った。愛してるなら従いましょう。あなたの感情ではありません。単純に主の言葉に従いましょう。もちろん主の言葉かどうかは吟味してください。詐欺師かもしれませんからイエス・キリストと名乗る詐欺師だったりするかもしれませんからね、吟味しないといけませんが、でも本当に主だと分かったらその言葉に従うということね、覚えてほしいと思います。栄の子泉がね、そろそろね、 同じこれ以上同じこと言ったら眠れどって言ってますから、もう終わりたいというふうに思います、ね、ここでメッセージ終わります。文句のある人は栄の小泉に行ってください。はい。本番が始まります。どうぞ皆さんね、どの人も傷があると思うし失敗したと思う。引きずらないようにちゃんと主の前に行って主に取り扱ってもらってください。主は許しておられます。そして主は癒してくださいます。そして主の召しは変わりません。イエス様からその召しをもう一度いただいて主の声を聞いてください。それに従えばいいのです。その主の言葉に従うときにペテロが力強く用いられたように、私はこれからのリバイバルの中であなたが任されたことが開いていきます。大きいですよ。小さく考えないで、一人と100万人と言われてるんだから、それが現れてきます。何にも人と比較する必要はありません。競争する必要もありません。あなたの使命があるんです。それをね、覚えてほしいと思います。天皇様、御言葉ありがとうございます。生きておられる主が私たちを本当に愛しておられて癒してくださり示してくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられません。まずからでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。癒しを求めている方はそこに手を、痛い部分問題に手を置いてください。で、心の内側に問題ある方は胸に置いてください。霊的なものを感じる方はお腹に置いてください。自分じゃなくて家族友人という方はその方を思い浮かべて祈りましょう。また体はいいんだけども、そういうのじゃなくて経済的な問題という方はそれを具体的に祈りましょう。他にも問題があるならそのことに人間関係といろいろあると思います。そのことを神様の前に出して祈りましょう。天のお父様、ここにキリストが見せておられます。この方に答えていただきましょう。期待して祈りましょう。祈ります。心を合わせてください。天のお父様、主イエスキリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今心を合わせて祈ります。一人一人が手を置いている場所に触れて完全に癒してください。解放してください。体を癒し、心を健やかにし、霊を解放して精霊に満たしてください。問題に対する解決を与え、必要な経済の満たしを与え、こじれた関係に和解と癒しを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。耳鳴りを消えてなくなれ。胸の痛み、圧迫、イエス様ってめずる、完全に治れ。がんの転移を一切体中から、大腸から、直腸から、胃から、肺から、水道から、腎道から、がんを消えてなくなれ。転移も再発もすることはない。がんに向かってめずる、その人の体中から、体の力、完全に消えてなくなれ。しびれと痛みを、イエス様ってめずる、完全に消えてなくなれ。エシした振動よ、生き返れ。イエス様ってみず、エシした振動よ、生き返れ。復活の力を解き放ちます。このしびれと痛みを今十字架のイエス様と持っていきます。イエス様は十字架全部そのしびれと痛みを代わりに背負って死んでくださったことをありがとうございます。今地上の力を削ぎます。復活の力を削ぎます。聖霊を削ぎます。完全に癒されなさい。イエスキリストになって完全に癒されなさい。脊柱管狭窄症、イエス様ってみず、癒されなさい。耳鳴りが消えました。奥歯の痛みが消えました。指のバネ指が癒されました。立つことに背中がキリキリ、背中じゃない、腰が痛かった方、この腰が癒されました。爪がなんかおかしくなった人ですね、神様はね、癒してくださいます。ただ爪はきちんと切りなさい。その結果こう爪がしばしばこうなんかなってますけど、きちんと爪切りなさい。そうじゃないと爪がこの後また痛います。その完全に癒してください。ありがとうございます。境内の必要を満たしてください。仕事に関して生活を中心に考えなくて宣教を中心に考えなさい。主があなたを使わそうとしている場所がある。証しできる場所、あなたを通して主が救いたいと思っている人がいる場所、そこに使わせてくださいということを祈りなさい。 あなたの本職は神の働きです。だから仕事は公職じゃありません。だから宣教のために乗りなさい。その時私はあなたにはっきり示す。そこに行って仕事しなさい。救われます。それがあなたの喜びです。で、使命が終わったらまた次の仕事が開きます。なのでこのそこをしっかり求めなさい。私はあなたに仕事をするように命じています。でもお金を稼ぐのが中心じゃありません。宣教です。世に出て行きなさい。出て行った時あなたはそこで多くの学びをし、また訓練を受け、そして身を見ると知られます。アラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、ありがとうございます。感謝します。イエス、引き締まって心と体を癒されよ。打つよ、イエス様のために打つの霊をその人の力出て行きなさい。恐れをその人の力さ、人が怖い方は全く恐ろします。精霊に満たして恐れるから顔をしなさい。統合失調症、躁鬱病、イエス様のために完全に癒されよ。この打つをもたらした打つの霊、恐れの霊、その人の力出て行け。感謝します。ありがとうございます。パニック障害、イエス様のために癒されなさい。感謝します。ありがとうございます。イエス様になっておいたします。アメン。また一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。はい、体をチェックして何か変化があった人いますか？あるいは気持ちでもいいですか？はい、 あります。感謝します。一緒に感謝します。ハレルヤ。でオンラインの人もね、どんどんね教えてほしいと思います。だから明日とか明後日とか後で癒やされている人はすぐ主に感謝してください。で導かれたらこちらにも教えてください。証になりますからね。誰かのために祈った方はいつもより必ず連絡をして、癒されたらハレルヤ、癒されてなかったらすぐその場であなたが祈ってください。あなたを通して主は癒されます、ね、はい。それでは私がハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせお願いいたします。